美術系ラジオです。大丈夫ですか？美術系ラジオです。今日は、東京国立近代美術館でやってますボロック展を見てきまして、日にちは2012年の2月10日です。それでボロックについて、7人ぐらいの人と話したいと思っているんですが、自己紹介兼ねて、お名前と、ちょっとした感想というか印象を話してみてください。まず安井さん。
どうも、安井雅人と申します。よろしくお願いします。ボロック展なんですけども、非常に楽しみにしてて期待してたんですけど、ちょっと期待が大きすぎたのか、ちょっと期待外れの感はありました。
何が？
47年から50年ぐらいのすごい傑作を、もっぱらやっぱり見るんですけど、その図版とかではその辺がやっぱあまりなくて、本当にすごいと思えるような作品もちょっとなかったんで、その辺ですかね。はい。
安井さん、例えばその、その前というか、いわゆる、僕なんかでオールオーバーというような、あれ作品前がありますよね、
はい、
それはどうですか？
それも確かに魅力あるんですけど、やっぱ40年代の後半あたりからがやっぱ一気に洗練されていくっていう印象がありまして、そんなとこですね。はい。
49年のスピードのやつ、ナンバー11っていうのが、
はい、
日本に、1951年に来てるんですね。それでこれが当時の日系の表紙になってるんですよ。こういうの、だから、一生懸命これ持ってきてるのは僕は結構ね、この雑誌の代理としてはあれです。なかなか見結構見れないと思うので、日本人も見た。それをだから舞台の吉田秀さんというかみんな見てるんですね。
あと図版で結構見慣れすぎてるせいか、生で見るとちょっとなんか違和感を感じてしまうっていうのがありました。
なるほど。はい、ありました。じゃあ続いて、
美術家の笹山直樹です。よろしくお願いします。僕の印象としてはですね、ありがとうございます。いやでもね、あんまりなんか僕は展示されてる絵とかにあんまピンとこなくて、一番感動したのは映像なんですよ。映像で、ポロックがアトリエで作品を描いてる映像を見て、で、多分あれ、白の絵の具と黒の絵の具を交互に、ドリッピングでやってたと思うんですけども、あれがですね、白の絵の具はすごくその精液みたいな印象が僕は強かったんですね。で、黒っていうのは血液の印象が強くて、だから、精液、射精と血液、暴力が交互に繰り返してる。そう、すごいなんかこう、僕バイオレンスを感じて、彼は人だと離れたアトリエで、一人で悩んで、そういうすごく暴力的な行為を繰り返してて、だその自分の中にあるそういう暴力性の発露と向き合いながら、それをなんとか芸術化させようとしてる。その苦悩をすごく僕映像の中で感じて、やっぱりこのサーナーキだなっていうか、昔のホラー映画見てるみたいな、ね、それ人殺しが、ね、絵画の制作と変わってるだけの話で、本当に危ないことしてるなっていうね、それが僕一番印象的で、あとは作品色とか形とか、バリエーションの違いであって、本質は黒と白の精液と血液 の、 暴力のそういう自分の中にあるものを出していく、もう全部出していく。でそれをしかも作品化させるにはどうしたらいいかということの苦悩を一人で悶々と苗の中でやってたっていうのがものすごく僕は感動して、で今の自分にもある問題なんで、そこの共感がですね、私は非常に強かった、わけでございます。という感じで、はい。
武蔵野美術大学の油絵科の1年生の島田と申します。よろしくお願いします。私は ポロックの絵をちゃんと本物を見たのは多分初めてで、いつも図版とかで見てたので、なんだろう、まず第一印象として、あの印象というか私の予想ではもっともりもり盛り上がってるような絵なのかなって、すごくエネルギッシュな画面からそう思ってたんですけど、そういうわけではなくて、なんか絵の具の質とかも全然想像がついてなかったので、今回見てもうおそらく経年と時間が経ったからちょっと質が変わったっていうのもあるのかもしれないけど、エナメル素材のなんだろう、ちょっと収縮したような表情とか、あのきらめきとかがすごく面白いなって思ったのと、あといろんな初期の絵も、あとその、最盛期の絵も晩年の絵もとても音楽性が高いなってすごく思って、私の中の印象では今店内でもちょっと鳴ってるけど、金管の低めの、私あんまり楽器詳しくないんですけど、多分サックスとかそういった音をすごく感じて面白かったです。あと映像で、あのポロックが描いてる映像がもうすごく印象に残ってて、あのあんまりポロックあんまり人にビデオとかで記録されるのを好まなかったっていう風に聞いてたので、もうその場にすごくちゃんと残ってて、すごく面白いなって思いながら、あとポロックの言葉が聞けたのが良かったです、はい、
はい、美術系ラジオの江藤康子です。私は結構中学生の時からジャクソン・ポロックがすごいかっこよくて、かっこいいなって思ってすごい好きで、今日こうやってなんか回顧展、生誕100年を記念した回顧展を見れてすごい良かったなって思うんですが、なんだろう、いろいろ感想があって、なんか最初あのオールオーバーの作品を描く前に具象を描いてた頃の女っていうあの家族の肖像画をこう展覧会で見て、あ、なんかこのポロックって二十歳の頃にもうすでにアルコール中毒でなんかしかもなんかうつ病で結構そういうカウンセリングとか通って、その治療に役立てるために絵をこうお医者さんに見せたりとかしていたみたいで、そういうとんでもないちょっと大変な人で、この女っていう絵を見てそういう知識があって見るからなのかもしれないですけど、なんか本当にとんでもないなと思ってなんかすごいなんか死ってものが描かれている感じがして、うわーこれは大変だこの人はって思ってでどんどん見ていって、まあ、だんだんなんていうか、あのシュールレアリスムの影響をどんどん受けて、ミロとかいろいろそういうのを影響を受けて、なんかあのオールオーバーの作品に至るんですけど、今までなんかプロック の、 あのドリッピング、今はポーリングって呼ぶみたいなんですけど、あの作品は本当本当になんかこの展示を見るまでは、なんだろう、本当に絵の具を散らかしてるというか飛ばして描いてるんだと思ってたんですけど、この映像がポロックが制作している時の映像を今回の展示で見れて、それを見ると結構なんか絵の具を飛ばしてるっていうよりは垂らして描いているように見えて、なんか結構なんだろう、結構この展示見るとイメージがちょっと変わりますね、ポロックの。なんかそうですね、一番思ったのが飛ばしてるんじゃなくて垂らして描いてるんだなっていう。それでまた最後にその垂らして描いているっていうので、なんか黒い絵の具だけを使った絵を描いてって、でそれでちょっと、いろいろ悩んで、裁判人には全然書けなくなってしまって亡くなられたっていうのが、分かる展示でした。 あと、あ、展示を見てるときに彦坂さんが画集を見ながらこう実物と見比べてらして、そしたら本当にこう画集の色と実物の色が全然色が違くって、うわ全然違うって思ってびっくりしたので、いやぜひ展覧会実際に見に来て本当に自分の目で作品をご覧になった方がいいと思います。以上です。
武蔵野美術大学1年の坂田です。私もポロックは本物を見たことがなくてぜひ見に行きたいと思っていて、で最初に初期の一番初期の自画像がトーンとしてポロック来たと思ってポロックの原点っていうか原点、ポロックドリッピングが一番有名ですけど、オールオーバーその他もすごい面白くて、でポロックが自分を追い詰めてって、で作品展開をしていくっていう、どんどんこうその場にとどまらないでこう何かもっと新しいことっていう風にっていうしていくのがすごいなっていうのが第一印象で、でその分やっぱり苦しみも多いのかなっていうのがすごい絵から伝わってきて、で、ドリッピングの絵画を見てるとこう奥に何つったらいいんですけど、今日東京近代国立近代美術館のトイレ鏡でこう明かす無限にこう広がっていくのがあって、そうそれでこう無限に広がっていく感じと似てるかもって、で迫りくる感じで手前はで奥も無限にあるし手前も迫ってきて、でその何て言うんだろう、こう切迫感みたいなのが絵からにじみ出ていて、ですごい面白いなと思って、でその結構話にも出てきましたけど、その映像でそのポロックが描いている姿見てると、その本当にこう自分の身からこう投げ出してる感じっていうか、こう自分の身削ってこう描いてる感じがひしひしと伝わってきて、だから並大抵の気持ちで描いてないっていうのがすごい伝わってきたんで、それその面でそのすごい映像はすごい貴重だなって思いました。はい、
美術系ラジオでいつも出させてもらっている栃原ひいなです。この間名古屋でも私は見る機会があって、名古屋は何月でしたっけ、今年、去年ですよねなんかもうすっかり時間の感覚がなくなってるんですけど、でその時はポロック初めて見て、画集ではもちろん見たことがあったんですけど、もうただ名古屋まで行くのにまず疲れていたので、こうちゃんと見れたかどうかちょっと自信がなかったんですけど、今回は疲れは疲れてはいるんですがちゃんと見れたので、そういうところでは2回立て続けに見れるっていうのは良かったかなっていうことと、まあいろいろ彦坂さんと毎回見てるので感じ方がダブル部分もあるんですけど、まず展覧会そのものの展示のやり方が全然違うっていうのが興味深かったことと、そのポロックのなんていうか自画像とそのなんていうのドリッピングの作品っていうのが結局は同じものだっていうこと、だからそのこれで自画像で見るとこの生地の部分が背景っていうか、その、なんていうのかな、すべてをこう、覆い尽くすように描いてるわけじゃなくて、キャンバスもかなり出てるしっていう、それが全くドロッピングでも、 そのあってその全体を覆い尽くしてるわけでもないっていうか、だからそこら辺の感覚っていうのが、まあ、前よりも一層よく分かっよく見えてくるというか、だからただ線でこう埋め尽くすっていうことではないっていうこと。
今回の展覧会のポスターは相当ひどいんだよね。
全面部分じゃなくてやっぱり全体がもうちょっと、うん、見えるっていうことが、まあ、自分の体験の中では面白かったのと、やっぱ最後の晩年の仕事がなんていうのかな、やっぱり何回2回目見てもいいなっていう感じでした。
すでにこれが額みたいにも見えなくもないからあんまり邪魔しない、んそのポロックの感覚っていうか意図なのかな、意図だろうな邪魔しないように額をつけたりするのも結構大変なんだろうなって思います。
なんか 連作のやつだったじゃないですか、あれなんかはすごいポロックの意図が分かるなと思って、あのこれですか、そうなんかそのこの隙間の空間も全部絵画って捉えててすごいいいなって思いました。
なんだろう、音符みたいにも見える、こんな音符ないし、ないけどこんな音符ないんだけど、ここわーわーわーじゃないけど、うん、ここにメロディーがあってここに小休止があって、でその音符の音色も全部違ってっていう風に見えて、なんかすごくおしゃれだなと思いました。
いやそれはね、あの彦坂直義です。あのまあ今回で言うと、あの一人むさびの男の人ですけども、ブロック展誘ったらブロック見たくないって言って来なくて、多分日本の今の東京の現代美術現代アートをやってる人でも、あの結構な人が見に来ないだろうというふうに思ってるのね、僕なんかはね。まあ、美術やってますって言っても、その、まあ、玉美の例えば油絵科に入って1学年200人ぐらいいても、実際にその展覧会見る人って1割もいないんだよね。美術雑誌見る人も1割もいない、うん、あの当時は美術雑誌ものすごく勢いのある時代で、キオスクにまで置こうって言った時代なんだけど、じゃあ学生で美術史を読んでる人って言ったら本当に少ないのね。だから、まあ一つ言えるのは、美術大学の学生っていうのは、まあ、8割ぐらいの人はあんまり美術に興味ないんだよね。だからそれは芸大の人もそう、芸大の友達たくさんいるけど学生時代誰が好きだったって言ったら、うーんって名前が出てこないのね。あとね、名前出てきてもね、本当にマイナーで僕なんか知らないような人、つまりその人の身の回りにいる人でね、だから何が好きなのかって言うと芸大の好きなんだろうっていうのはよくわかるんだけどね。芸大に入るってことだけが好きで、うん、だから美術はあんまり好きじゃないと思う。だからあんまり美術がまず好きな人はそんなに世の中にいないんじゃないかというのがまずあるわけで、まあ、あの美術が好きなんじゃなくて自分の好きな絵が好きだっていうかさ、ね、美術トータルが好きなんじゃなくて、音楽でもそうなんだけど、音楽トータルが好きなんじゃなくて、その自分の好きなもの、だから結局自分が好きだっていうことだけっていうの、だからその中でポロックが好きな人っていうのは、まあ、すごく少ないっていうことがあるのね。で今回その、まず展示が、あの名古屋の展示と東京国立近代美術館の展示でいうと随分違ってて、でやっぱり一番大きいのは精神が違うのね。つまり、愛知県立美術館の大島さんっていうのが一生懸命そのプロック展作ったわけ でプロック展を日本に持ってくるっていうのは僕はもう不可能だと思ってたからね。プロックはやっぱりアメリカの国宝なので、でアメリカはその例えば日本人に理解してもらおうなんて一かけらも持ってないの。プロックがすごいっていうのをよく知ってるの、うん、それでまあオタクはあの本当にそういうこと言うんだけど、東山海さんが好きな国だからねって言って軽蔑してるわけ。だから黄色いサロンにさ、ポロックが分かんないってのよく知ってるの、うん、だからその趣味をよく知ってるっていうかさ、だからフランスには持ってってるけどね、ポロック のあれはね。だからアメリカ人が例えばそのアメリカの美術を説得しようとすると本気になるから、例えば、ラウシェンバーグをベニシビエンナーレに持ってって大賞を取らせたときは航空母艦に乗っけて で、そのベネチにつけてさ、交換を向けるわけよ。そういう世界。ね、全然レベル違うんだから。うん、日本なんか相手にしてないから、だからプロックなんて来ないと思ったの。だいたい日本にいい作品は来ないの、ビステで。ところがね、間違ってくるってことがあるの。うん。で、一つはね、マチステンでね、これはすごかったの。これはね、アメリカとロシア、ソビエト、その時ソビエトですけど、競争しちゃってね、マチのいい作品がね、あの赤い部屋ってやつと、それからダンスと両方来たのね。もうこれは驚異的な展覧会で、僕8回見に行ったもん。本当にすごい展覧会です。随分前だね、20年か30年、80年代に入ってたか、70年代後半だったか。だからそういうのは、例外はありますけど、あのみんなだから若いから、ほら、美術展って、いくらでもプロック展が来ると思うんだけど、これは空前絶後で、今回が最後で、未来はない。絶対ない。だから見ない人たちはもう見ない。それからニューヨーク近代美術館に行ってプロックをの展示を見ても、ニューヨーク近代美術館のプロックの展示もいいですけども、特に新しくなったリニューアルしてからの会場で、プロックはすごくよく見えます。うん。あの、建築とプロックがすごく よく合うんです。その代わり、ニューヨーク近代美術館が持ってた、近代美術館って、その、モダンアートを持ってきたコレクションの大半は、むしろすすけてしまった。プロックは輝いてるけどね。プロックは本当に輝いてる展示で、素晴らしいですけど、だけど、ニューヨーク近代美術館が展示してるのも、悲しみもこうやって初期からずっと展示してくれてないので、僕は今回初めて、こういうふうに通しで見れたっていうのは、すごかった。
通しで見れるのはやっぱりいいですね。なんかあの、ニューヨークに、もうたくさんあるんだと思うんですけど、
そんなにね、プロックはね、投資で見れない。
そうですね、だから投資で見れる機会はすごく良かったです。
ニューヨーク美術館でやったプロック展のカタログってすごいカタログで、僕も買ってるんだけど、あれもね、行くかどうかずいぶん迷ったんだけど、まあ、ちょっといろいろな事情で行けなかったんだけど、まあ、カタログで見ると行くべきだったと思いますけども、今回見てなおさらですけど、その、まあ、本物見ると、綺麗なのでびっくりしたな。もっと汚いと思ってたとこがあってね。そういうすごく綺麗な作家で驚いたんで、一つはね、皆さんのご意見を伺っているとね、問題ないのはね、いろんな形でそのプロックを問題にできると思う。一つは、ね、様態なのね。様態って言葉も普通の美術用語で使われてないので、まあ、状態って言葉とほとんど同じですけど、氷が凍ってる状態から、溶けて水になった状態から、沸騰して気体になった状態からもっと温度を上げるとプラズマ状態になるんだけど、でそういうふうに陽イオン体に変わるのね。で凍ってる状態もさらにもっと、絶対零度で凍ってしまってる状態で、それで5つの陽体があるんだけど、だから1つの H2O っていう水もそうやって陽体が変わるわけで、美術家として言うとこの人は初め固体なんですよ。固体って言ってるのはだから氷の状態で、氷の状態で、最初に出てる自画像とかそういうのは凍ってる状態なんですね。それが、水の状態というか液体状態に途中から変貌するんですね。でいわゆるその、ドリッピングの代表的な作品になってくると、気体状態に、状態が変わるわけで、気体状態になった作家でいうと、これも確認しているわけじゃないんだよ。もしかするとポロックが一番早いかもしれない、うん、だからポロックがグリーンバーグなんかが言うないんで、ポロックがそのヨーロッパ美術を乗り越えたんだっていう主張は、様態が変わったっていう意味で言えば、それは当てはまるかもしれないね。うん、だから、早いことは早いわけ。つまり、1950年代に気体状態の作品作ってるっていうのは、今はね、スコイダの雑貨屋さん行ってもね、こう雑貨瓶がね、気体化してるの。うん、昔のだから、モダニズムの大量生産、大量消費のこういうものってみんな様態が液体なんだけど、今のおしゃれな、なんていうんですか、ああいうフランフランだけど、フランフラン以外にもなんかいろいろあるんですよね。そういうメーカーが作ってる、うん、そういうものが結構機体化してて、うん、だから 見るとね、一味こう違うんですよね。だから今っぽくなってるんですね。だから機体ってももはや日常生活の中に実は入ってきてて、だから普通に若い女性だったら普通にこう買うときに、あ、これ可愛いわねって買うようなものってそうなってる。それで、だからそのまずその様態が、ところが日本っていう国は実は今ね、その新興衰退国って言われてて、急速に日本が、負のスパイラルで、だからトヨタも 収益赤字になってるし、ソニーはもうひどいし、それからどこだっけ、パナソニックか、ソニー、パナソニック、トヨタ、うん、急速に起こってきて、だからそれは日本っていう国自体が実は、機械化もしないし、さらにプラズマ化していかないっていうの。日本が、うん、ど田舎で、その個体にこう後ろ向きになってきてる。ね、だから、まあ簡単に言うと、いつまでも、まあ、日本のテレビ見ればわかるんですけど、ものすごいひどいわけ。国際水準から見ると全然ひどいわけ。まあ、ひどい国たくさんありますけど、その、だから日本だけがひどいと言ってるわけではないんだけども、まあひどいわけ。うん、だからそういう状態の中で、その、なんていうかな。あれをプロックをだから見て、日本人の大多数僕分からないと思いますよ。だから今安井さんで言うと、安井さんはそういったら失礼だけど、顔を見ると液体っていうか、もだ近代人なんだよね。近代人をその乗り越えていくっていうか、沸騰していくっていう様態変化を全然設定してないから、様態変化って突然起きるわけだよね。だから温度が100度から上に上がると普通に起きてくるので、徐々に変わっていく問題ではないので、だから他のことでもいいんだけど、例えば音楽だとさっきメガデスがあって、メガデスはプラズマ化してるんですよ。だから普通に機械化した音楽っていうと、まあ、ロックの普通の正当なロックは機械化してきてるんだけど、まあ、だけどロックだと例えばブルース・スプリングスティーンとか、あれは個体に音楽を押し戻してるので、だから機械的にロックが全部機械化してるわけじゃないですけど、あとリッパップなんかでも液体化しちゃってるので機械化って言えないから、だけどそのある段階からね、ロックを聴いてればそういう意味では機械化までは分かるところがあって、でプラズマ化も受け入れられるんだけど、だからその、美術の場合に難しいっていうのは、だから必ずしもその全部がトータルにつながっていかないのよね。トータルにつながっていかないの。だからまあ、そういうことが大きくあるのではないかなというふうには、
Thank you.